こんにちは、遠藤勝樹です。青木猛の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあということでね、今日も行きたいと
思います。この間ね、ポリミリ、
あ、ポリミリ
ね、
はい、
遠藤さん主催、
まあそうですね、主催
ね、はい、いやいや、東京へ行って出させていただきましたよ。
いやいや、ありがとうございました。本当に
もうちょっと異次元でね、あ、こういう考え方っていうのはね、必要だなっていうのを改めて、
はい、
なかなかそういう視野に立つことができないっていうか、ならないもんね。
ポリミリをね、青木先生 の、 あのリスナーの方々知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、あの人材教育ゲームという形でね、やってきているんですけど、あの安全保障の観点に立った教育プログラムなんで、ちょっとこう、普段あまり考えたりしないような内容ですよね。
いやいやいや、これは非常にこう違う視点に自分を置いて考える、はい、これはできそうでできないことやからね。
いや、まさに
試合に立ってね、
質問型営業にも通じますよね、相手の立場に立てるかと。
そうそうそう、非常にいいし、遠藤さんに会いたい方はもうぜひこの時が初めて会えるみたいなね、日頃はもう会えない人やからね、
あまりねそういう仕事はしてませんのでねでもちょうどあの青木先生もご参加いただきましたが、あの経営者の方がね、30名ぐらい集まって、
そう
丸一日やらせていただいたんですけど、
ね、
はい、うん、井上先生もあの秋山先生もね来てくださって、私の周りだと白川さんもね、
はいはいはい、
結構ポッドキャストやってる方々が、
ポッドキャストメンバーが勢ぞろいみたいな、
ただ実際ね全然違う役割をしていただくという、
普段は違う、まあ、まあまたねやられると思いますから、ぜひまたここで発表していただいて、
あ、お誘いも ね、 ね、
はい、
なかなかね表立ってやっていないのでね、ちょっと紹介紹介でやってしまっておるんですけども、はい、来年ぐらいはねちょっともっと公にやっていきたいなと、
いやいやいや、非常にいいと思いますね。はい、
こういうわけでね、今日もやっていきたいと思いますが、青木先生、今日はちょっと先生のですね、
はい、うん、
まあ、実はあのマスター編をですね、今、新マスター編という形で再構成をですねしておる最中なんですよね。
いやー、これはちょっと力入れてね、本当に納得いく一貫一貫というかね、一本一本を取っていこうというようなことですね。だ
って一本取るのに何ヶ月かかってるんですかっていうね、もうやっとね一本来たっていうのがね取れたっていうことを、本当にこう丹念に作っていったらですね、
はい、
青木先生の意外とやっぱり知らなかった昔の話とかが結構出てくるっていうのがあってね、
言ってるつもりやけどね、
意外とやっぱね、うん、あ、そこの角度聞いたことないなみたいなことがありまして、うん、私個人的にですね、あの今日はだからところでが生まれた秘話があるんですよね。
ところであ
の有名なね、ところで、あの実はところでっていうのはね、うん、あ、そうやって生まれたんですかっていう時代背景もあるんですよね。
はいはいはいはい、
そんな話もしたいなって思って、
うん、まあ、ところでがどうか知りませんけど、
はい、
実はあの質問型営業って、あの本当にこうね、営業って何なんだということで悩んで、こうやってね、こう探求してたわけですけど、営業自身っていうのは本当に何なんだっていうね、だけど現実的には営業もしていかないといけない、仕事もしていかない、うん、いけないという狭間の中で考え続けてきた中に、実はひょんなことから生まれたって言ってもいいかもしれないんですよね。
過言ではないって感じでしたよね。
そうなんですよ。
そうなんですよね、でももともと青木先生って、あの質問型営業の格はやっぱりお役立ちじゃないですか。
そうですね。
ただ皆さん、あのやっぱり営業やってるとお役立ちっていうことよりもどうやったら売れるのかって考えて、はい、あ、違ったんだ、
うん、
質問型営業を通してお役立ちをしなきゃいけないんだってことに気づける、だから営業が変わるっていうのが皆さんのこう変化進化の流れが一般的にこうなっていくと思うんですけど、
はいはい、
青木先生は初めからお役立ちがしたいのにもかかわらず営業だとどうも売り上げ上げるにつながってお役立ちになってないっていう、うん、ここがすごいこう もう究極命題として営業の世界でずっとされてたんですよね。
そうですね、うん、だから、まあ、私が、ね、前やってたアメリカの教育カリキュラムね、非常に内容がいいんで、うん、だから最終的には持ってもらえば、それを採用いただければお役立できるだろうと。
あ、できるにはずだろう、絶対そうなるだろうと。
そうそうそうそう、だからもう、うんうん、その売り方どうこうよりも、まあ、お願いしようが何しようがね、追い込もうがね、
うん、とにかく追い込む
とにかくそれさえ持っていただいてやってもらえば、きっと分かってもらえると、
はい、
いうことをもうね、途中から思い出して、なかなか分かってもらえないんでね、だから追い込み型とか
追い込み
お願い型とかいろいろな形をこれね、まあ、恐怖のモチベーションとか報酬のモチベーションというわけですよね。
恐怖、うん、追い込む、うん、大丈夫ですか。
だけど結局はそれを持っていただいても、やっぱり採用の仕方が全然ね、自分自らやろうという気持ちでやってないから、
うんうん、
全然いいものにならなかったっていうね、
うん、青木先生としては本当に人生が転換するようなすごいいいものであるっていう確信があるからこそ、
自分がそうやったからね、
絶対にお役に立てるんだって思ってるから、うん、はい、めちゃくちゃ説明しちゃったっていうことがね、
そうそうそ
う、あったんだっていうのも、はい、あ、そうだ、これもね意外と知らなくてですね、あ、お役立ちしたかったんですね、初めからっていうのが、
そうそうそうそう、そう、お役に立つはずやっていうね、
そうですよね、
うん、そうそうそう、
なんでなのに立てないんだと、
う
ん、
そう、そういうことなんですよね。
確かに疑問ですよね、う
ん、まあまあ、だけど結局それじゃあね、本当にいいお客さんを作っていかないから、結局自滅をしてったというね、
うん、
矛盾を感じて、
うん
うん、もう最終的には俺は何のためにこれやってるんだってね、
う
んうん、まあ、自分自身の生活とか、うん、利益のためにやってるみたいなもんになっちゃったから、
はいはいはい、
うん、もうやっぱり自己矛盾を起こして、まあ、最終的に売ることに対する嫌悪感とか、そういうところへ行って売れなくなったっていうのがね、私ですからね。
いや、だからお役立ちしたいのに、結果その売ることに嫌悪感って、もう究極の人間の中での葛藤ですよね、青木先生
からしたらね。もう、うん、売ることができないっていうね、
その苦しさはすごいです
よね。そうそうそうそう、まあ、だけどね、そういう、はい、そのこう生活もしていかないといけないというね、うんうん、というようなことで、もう完全に自己矛盾を起こしてるっていう
ことですよね、はいはいはい、でもやっぱりお役立ちだけは手放せないと思って、それをもう実証してやろうと思って独立するわけですよね。普通の人の独立の仕方じゃないですよね。普通はこうお金儲けできるからとかね、ちょっとそろそろいけるかなと思って独立とかしちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
ここはちょっと青木先生の独立の意思はちょっと学ぶところはあるなと思いますね。
まあまあ絶対おかしいっていうね、
うん、
いうようなことですよね、う
ん、そんな中ではあるんですけども、ちょっと今日はね、はい、ところでというところに話の焦点を当てますと、
うん、
時代の変化があってね、青木先生もまあ、いろんなエピソードあるんですけども、その中で、うん、これは何て言うんですか、例の神田正則さんですよね、うん、きっと。
そうそうそうそうそう、うん、だから神田さんが実はこれ前も言ったと思うんですけど、90にして会社が変わる、
うん
うん、あの本を読んだ時に衝撃を受けましたよね。
ピンクの本でした
。そうそうそう、
あれ、
ね、私の人生の中で衝撃を受けることっていろいろあるんやけど、
う
ん、
しょっちゅう衝撃を受けてますけどね。
いやー、営業というようなことをね、まあ、その前に役立つということで、フォローを、無料でフォローを開始して、それ、でそのカリキュラムの販売をね、ずっとやってるところで、もうこれはフォローがいるということで、もう無料でフォローをやるようになって、
はいはいはい、
良くなってきたというのは一つあるんですけど、
うんうん、
かといって、まあ、営業ということはしていかないといけないし、
うんうん、
でその時にじゃあどういうふうにこれ分かってもらうかっていうこと、いや、もうそもそもインターネットが出てきて、もうインターネットの前からですね、マーケティングっていうことの力がみんな入り出して、
うん、はいはい、うん、そういう時期ですもんね。
そうそうそう、うん、で、情報も少しずつこう世の中に出だして、
まあ、当時で言うと DM とかですよね、多分。
そうそうそう、
ファックス DM 打ったり、
うん、そうそうそう、もうそもそもあの聞くという実その話を聞くという風潮がなくなってきた予感がしてる頃ですよね、
はいはい、
うん、インターネットも出だしてきてるっていうね、
この時にはまだ質問型生まれてない時期ですね。
そうそうそう、神田さんのね、うん、90にして会社が変わるという、これはもう何が衝撃かというと自分の営業の全く逆ですからね、
うんうん、
要はもう資料で20枚でも30枚でも全部内容書いて価格まで書いて送れって言うんですからね。
おお、
いやいや説明するのが営業でしょみたいなそれをもう紙に書いて送ってそれに説明させろって言うんですからね。
うん、いや我々の世代は多分それがスタンダードでビジネスの世界入ってるんで、
うん、
そこにその衝撃がないんですよね。情報って出すもんでしょって思っちゃってるんですけど、当時の方々からするとってことですよね。ここ多分時代の境目大きいと思いますよ。
うん、だからもうこんなことあんのかなっていう。だけどフォローもしてて、うん、どんどん良くなっては来るし、でも営業に関してはまだ新規もやっていかないかんということで、営業に対してのやり方っていうのは変わってないわけよね。
うん、
うん、そしたらこれ資料を送って全部書いて興味ある人ということを見つけたら営業も楽になる、
うん
うん、ある意味では説明今まで散々してきたことを資料にさせる、
うん
うん、
いらないじゃんってなっちゃいますよね。
そうそうそう、ええかもしれんなと。
あ、いや逆にその時はそう思えたんですか、
うん、そういやもう営業の方はまだ苦しんでたからね、
はいはいはい、
うん、お客さんを見つけることからね、うん、説明することからね。
あ、そうか、うん、その時期ですもんね。
そうそうそうそう、うん、だから資料を送ってそれを読んでくれたら、そしたら行ってそんな説明もせんでいいし受け入れ体制もできてるし、うん、みたいなね、
うんうん、
ということでそこへ今までの営業から全く変えて180度舵切ったわけですよ。
はいはいはい、
うん、だから仲間からは何してるんですかって言われましたからねそんなことしたら我々の仕事ないじゃないですか
いやいや、まさにね、今の時代と重なりますよね。すよ、 AI が来て俺らの仕事なくなるんじゃないかと似た感じですね。
そうそうそう、そうやけど書いてあるしって言ってやりだした、うん、
素直ですごいですよね
そうそう、まあそれでそれで資料を送る先はまあさすがに電話をして資料を送って、それ、でそしたら電話かかってきたり、
う
ん、あるいはアポも取りやすい、
うん、
内容も全部書いて送っててアポ取れるわけやからね、うんうんうん、価格まで書いてあるわけやから、
はいはい、
ええやんかみたいなね。
ああ、これでも営業しなくていいなぐらいの。
いやいや、だからところがそれ持ってアポ取って行くでしょ、行く時に内容全部書いてるやろなって、うん、お金費用も書いてるよねって、
うんうんうん、
それで会うって言ってるわけやから、
もう買いにあとサインしてもらうだけかなぐらいの感じですよね。
今まで1時間俺は話してたのに何すんやろみたいな何したらええの俺はって。
そっかそっか、でもその時にねなったらそうなりますよね。いやいや、今までやってたこと全部出してますからね。
そうそうそう、一からご説明させていただきます言うても、いや呼んだよ言われたら、
はい、
あ、そうですねって言って、
う
ん、
そうですね
ですぐ契約書出すのもおかしいしなみたいな、そんなレベルですよ、
うん、当時ね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
困ったなと思って、そしたらちょっといろいろ質問しようかなっていうね、うん、
してみるかみたいな。
そうそうそう、だあの時間稼ぎに、とりあえず会ってこんに、あいつありがとうございますって言って、じゃあ早速言うのもあれやし、
うんうん、
ところでこちらの会社はどういうことやってられるんですかとか、何年ぐらいやったんですかとかね、で苦し紛れ、今まで本当そんなことなんて 1,2 分しかしてないわけよね。
1,2 分しかしなかった次第ねすごいですね、
ほんなら、えらい喋ってくれるな
おーおーおーお
ーそうなんや
今までに経験したことのないことをそこで、
だから行った時に、ところでって始まったわけよ。
あ、だからもう あなた全部もう買う前提だと思うけど、どうしよう、ところで、あなたはどんな方なんですかみたいなところがスタートだったってことですよね。
そうそうそうそうそう。そしたらなかなかいい話してくれるし、はい、そんな苦労があったんかとか、そんな風にこんなしてやってきたんか、ということを聞かせてもらうとね、なんかええ人やなとかね、なんか応援する、こう、我々つらあかんなとかね、私は。という気持ちが湧き上がってきて、でところでってまた、資料は読んでいただきましたかねと、というまた切り替えのところで、
そこがだから本当に青木先生が質問に出会った瞬間ですよね。
そう。
そしたらところでが同時に生まれてしまって、
そうか、こんなに相手のことをまず聞かなあかんのかとか、あるいはでところで資料はって言ったら、読んでないのみたいな、
それが衝撃だったんじゃないですか。
あんだけ20枚も30枚も書いて送ったのに、なんで会ってくれたみたいな。
なんかポイントポイントで、なんか大丈夫そうと思ってとりあえず問い合わせて、実際読んでるかっていうと、ほとんどの人は読んでないっていう。
読んでないんですよ。だからキーワードだけ見てるんですよ、教育とか、役立つとかね、で合ってるわけですよね。いやー、それもびっくりしましたけどね。
だ結局説明は説明で、最終的には必要になると。
だからじゃあなんで読んでなかった、どういうことが良かったのかとか、そうするとどう今現状どうなのかとか、どんどんどんどん全部質問になっていったっていうのが、実はその質問型が生まれる過程なんですよ、
ね、本当にほぼ瞬間そこからスタートしていったっていうような話ですね。
いやいやいや、だから本当に時間稼ぎ
実は
時間稼ぎから始まったんです
ね。ちょっと誤解をね、されてはいけないので、今は今のところではもう全然違う
意味があるので
、そこではないんですけど、そういうところからね、青木先生も実は生まれていったんだっていうね。
そう
違和があったということですね。
いやー、だからそういう意味では、まあね、どういうんですか、そういう中で生まれてきた質問型営業ですけど、その正当性をもう一回組み直して作り上げたということから、実は真実は始まった
っ、ね、始まっているっていうね、いや本当に一つ一つのプロセスがあって生まれているんだなと思って、私は今回新マスター作っていくプロセスで、逆に青木先生のご苦労も含めすごく感動したね。
いや
この話はね、一つ面白いエピソードも含めて、知っていただきたいなという感じで、
まあアルキメデスの原理がお風呂で見つかったみたいなね。
基本的にデカめで言いますね、サイズ感は、まあ、というわけでして、新マスター編今制作中ではあるんですけど、もう必ずねリリースできるように毎朝青木先生6時から作り込んでおりますので、ね、はい、毎朝じゃないか、
はい、まあ、楽しみにぜひねしていただいてね、非常に今までの、まあ、毎回毎回集大成って言ってますけど、もうここの時代に本当に使えるね、お役に立つ営業ということをね、ぜひ、
お待ちください、
はい、
ということで終わりましょう、はい、青木先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。